コリント信徒の手紙の2第12章の7節以下10節まで。またあの啓示されたことがあまりに素晴らしいからです。それでそのために思い上がることがないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は3度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえに私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。以上です。障害を持った方々のですね、集まりの中にですね、よくお話をさせていただくこともありました。その方々がですね、よく言われるのはですね、よく言われるというかですね、なんで自分が障害者なんだということを聞いたことないですよね。ただ、目が不自由なだけ、ただ足が不自由なだけという発言は聞いてもですね、なんで自分はですね、人と同じように足が歩けないんだとかですね、また目が見えないんだとか、そういうことをですね、あまり聞いたことはないなと思ってですね、最近、ある目の不自由な方と話しておりました。それはなぜかというと、そんなこと言ってもしょうがないっていうかですね、初めから神様は私が目が見えないようにとお作りになったからですね、そのためにですね、違うですね、能力もですね、自分たちには与えられていると思うっていう、確かにそうなんですよね。私たちはですね、目が不自由だとですね、大変だろうな、なんだろうなと思いますけど、それ以上にですね、目の不自由な方々っていうのはものすごい記憶力を持っておられるしですね、一度聞いたことは絶対忘れないしですね、一回通った道はもう全て完璧に一回で覚えられるしですね、そういう能力は僕らにはないなと、そう思うとですね、神様っていうのはですね、一人一人にこうの人に従ってですね、たくさんですね、恵みをくださっているのだ。でもその恵みを見ようとしないからですね、不自由だとかですね、なんでだとかっていう話になるのかなと思います。こっちがですね、悪いこととかですね、またですね、苦労したことしか見えないと、神様が与えてくださる本当の恵みっていうのが見えないんだろうなとも思うのです。で、パウロの生涯というのはですね、私たちにとってみれば誇ってもいい生涯だと思います。この全世界にキリスト教を伝えたのはパウロこの一人だというふうに、言っても過言でないぐらいですね。現在のキリスト教があるのもパウロの宣教力があったからですね、このようにですね、世界中にキリスト教が広まったんだと思います。しかしそのようなパウロでもですね、自分にですね、トゲが与えられたというふうに、このコリント書では言っています。そのトゲが具体的には何かわからないですね。聖書には一切も書いてありませんしですね、またパウロもですね、トゲとは言いますけど、それが具体的に何かっていうのは一切言わない。で、神様と向かうことができるのはそのトゲがあるからだ。ですから、パウロにとってみれば試練とか苦しみとか、なんかもっとすごいなんか自分に対してマイナスのことっていうのがやっぱりあったんでしょう。病気だったかもしれないし、でもパウロはそれを神様と出会うチャンスとですね、考えている。それが信仰なんだろうなと思います。悪いことをですね、神様が与えるわけだけじゃなくて、そのトゲとして与えられた試練とか苦しみ、何か分かりませんけど、それがあるから自分は謙虚になって素直になって神様といつも出会うことができるとパウロは言っているのだというふうに思います。一度ですね、パウロのですね、宣教の旅っていうのを計画してですね、2回にわたって実は、ダマスカスから始めてですね、トルコを横断してですね、そして、ギリシャに行って、そしてそれからローマですね。実はこの旅をですね、実はパウロが行った旅をしたことがあったんです。それでですね、飛行機で行くと楽なんですけどですね、パウロは歩いて行ったわけですからですね、バスでですね、今歩いては行きませんのでバスで行こうと、散々パラ遠いですよね、本当に。ずっとバスに乗ってる旅をしてきたですね。でもこんだけですね、パウロは歩きながらですね、 しかも強盗に遭いながら石投げられながらですね、鞭打たれながらですね、それでもキリスト教を伝えていったっていうのがすごいなと思いながらですね、でもそこにですね至るためには何かあるはずなんですよね。そう、自分がそうせざるに負えない、一体何で、それ一生懸命考えてたんです。キリストの福音であるとか、キリストの御言葉であるとか、本当にそういうものがですね、パウロ、まあそれはそうだと思いますけど、パウロの中心にあるからだけではちょっと納得できないぐらいの距離だし、出来事がたくさんあった。でですね、最後にですね、もう一回原点に戻ろうと思って、でパウロがですね、が出てくる最初のところにですね戻ってみて、エルサレムのですねある門の前にですね立った。それは羊の門っていうところですけども、それはステファノがですね殉教した門。あの時にですね、パウロはですね、まあ、サウロという名前でしたけど、まあ、人々がステファンに向かって石を投げつけてですね殺そうとしている時の、パウロはそれに加わらなかったけど、みんながですね脱いだ服の番をしていたんですね。加わってたら加わってたでまたですねいろいろなものが起こったんですけど、加わりもせずにですね、ただしあの、その服の番をしながらですね、ステファノが天に召されていくのを見てたんでしょう。まあ、それがですね、まあ、その場所がですね行ってみて初めて分かったんですけど、その場所っていうのはまっすぐ道がですね、中心に向かってるんですけど、それはイエス・キリストが十字架を担がれて最初に歩かれた道なんですよねって。ですからステファノの殉教とイエス・キリストの十字架の道と、その上に立ってパウロはですねステファノの殉教を見ていたということでしょう。多分それがパウロの中のですね心の中の一番大きな棘だったんじゃないかなと僕は思います。まあ、そのステファノがですねこの人たちに罪を負わせないでくださいと祈りつつ、輝きの中で天に召されていった。でも自分はそうではないという、まあ、そのパウロがですね、じゃあ自分はどうするべきか、そのことに悔い改めてですね、そのことに出会って、イエス・キリストの御言葉を伝えていくという、そこがやっぱりパウロの原点じゃないかなと思いながらですね、その場所に立ったことをですね、思い起こします。まあ、神様の前で完全であるということは素晴らしいことだと思います。しかし完全な人間などはいないのだと思います。だからパウロは思い上がることがないようにトゲが与えられた。一生消えることのない棘、それは聖人であるステファノを見殺したことでもありますし、あのイエス・キリストをですね、非難しですね、彼にですね、歯向かったことでもありますし、そういう諸々のものが棘となって痛み苦しみになって、実はそれがパウロを支えていた。そう思うと私たちに与えられる苦悩とか試練とか、そういうものも実は神様によって何か教えてくださる恵みの一つではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神様は私たち一人一人を完全なものではなく棘があるものとして作ってくださいました。その棘によって私たちは神様と出会うことができます。どうかその棘を見つめ、悔い改め、そして常に謙虚にイエス様に従うことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れや書店を祝福し、そこに住む人々、また働く人々の上に聖なる豊かな祝福がありますように。新しく出来上がるこの建物をどうか祝福して守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、あなたが共にいて守り導いてください。今日も私たち一人一人に必要なものは聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。